青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き針灸あんまマッサージ指圧師の森田亮介先生をゲストにお送りいたします。森田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は皆様からの質問もたくさん来たんですけれども、はい、その中大体不調、皆さんなんとなく一緒だなと思ったので、ちょっとこう分けさせていただいて、その中で一番多かったものをちょっとお聞きしたいなと思っております。
はい、かしこまりました。
でやはりですね、冷え、この冬っていうのもあると思うんですけれども、はい、うん、どうしても冷えで眠れない方とか、普通に暮らしててももう常に冷えてますっていう方とかいらっしゃるんですけれども、はい、まあ更年期症状の中にもあると思うんですが、
非常に多いですよね。
こればっかりはね、本当にいろいろやることあるとは思うんですけど、先生、今回のリスナーさんに教えてくださるものはどんなことでしょうか。
そうですね、本当に冷えはですね、万病のもとですので、血流が悪くなったり、筋肉が硬くなったり、内臓に栄養が行き渡らなくなったりしてしまうので、本当に、気をつけないといけないものなんですけども、
なんか見えない、なんか冷えってこう本当に見えないっていうか難しいですよね。
そうなんですよ、うん、意外と冷えが強くても気づかない、自覚がない人も多いので、うん、ぜひですね、今のこの時間をきっかけにですね、
はい、
足首をですね、
はい、
ちょっと温かい手で触っていただきたいんですけども、はい、そうすると、あれ、私結構意外と冷えてる。で、その冷えをですね、温めてあげるだけでも不調というのは軽くなったり良くなったりもしますので、はい、うん、まずそこに気がつくというのが大事になりますね、
はい、まず足触ってみて、
はい、
冷えてるわっていうのをちゃんと自覚する。
そうですね、足首っていうのは非常に大事で、まあ、そのセルフケアとしては下半身を温めるということですかね、
はい
はい、で特に足首は腎のツボって言って腎臓の腎なんですけども、冷えだったりとか、体の火力だったりっていうところにすごく大事な五臓六腑の一つなので、
はい、
ぜひですね、足首を中心に温めていただきたいなと思いますね、
はい、これは食べたらいいとか。
あ、そうですね、
はい、
この時期、寒いですので、陽を補う食材ですね、陽性食材とか言いますけども、
太陽の陽で陽ですよね、
はい、基本的には温めて、いろんなものを食べていただきたいなと思います。サラダとかというのは、生野菜というのは体冷えますし、温野菜とかにしていただいたりとかですね、食材でいうと、畑の中で育つものですね、
うん、
はい、人参とかですね、ごぼうはちょっと冷やすんですけども、イレギュラーなんですけども、それ以外にじゃがいもとかですね、いろんなものでですね、
大根、
はい、基本的には土の中で、はい、大根もそうですね、ある食材を選ぶっていうのが大事になります。
根菜類、
はい、根菜類ですね。
やっぱり冬は本当に根菜類を取るっていうのは、この冷えを取るってことでもすごくいいんですね。
そうですね、まあ、本当に冬に一緒になるものって、そういうものが多かったりしますね、里芋とか、
はい、やっぱり旬のものって意味があるんですね。
そうですね、でさっき言った腎のところですけど、腎の食材は黒豆とか、昆布とか黒い食材なので、そういうのもこのお正月とか、よくいただくもの、昔からの伝統文化をですね、食事もですね、気をつけていただけるっていう、その気を使うってことが大事になると思います。
足首温めるっていうことと、はい、あとは土の中のものを積極的に取る、はい、ちょっとごぼうだけはイレギュラー、ね、ごぼうはちょっと冷やすっておっしゃいますもんね、はい、
そうですね、ただまあそういうのもバランスなので、陽性食材ばっかり食べるっていうのはまだ違うので、いろんなものですね、例えば鍋とかにしていただいて温めて食べるっていうのが大事だと思います、
うん、やっぱり冷えってこう常 の, その習慣でやっぱり取っていかないといけないっていう感じですかね。
そうですね、うんうん、本当にもうシンプルに私の患者様とかはですね、私が体を整えさせていただくので、まずは冷えを気をつけてくださいというぐらい、冷えは本当に注目して、普段の生活を送っていただきたいなと思います。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
次に多かったのがやっぱ眠れない、
うん、
不眠、
不眠ですか、
うん、まあ覚醒もありましたけれども、
本当に悩まれてる方多いですよね、
まあ、寝つけない方もいれば途中で起きちゃう方、はい、この2パターンがやっぱり多いと聞くんですが。
そうですね、後頭部が緊張している人が非常に多いです。
後頭部、
はい、不眠の方っていうのは後頭部すごく硬いので、でその後頭部、頭でいうと後頭部のその対になるところというのは 髪の生え際なんですけども、はい、後頭部が硬くなると生え際も緊張して硬くなって削り悪くなるので、更年期症状で悩まされる方は薄毛もすごい心配される方いるんですけど、そっちにも、はい、後頭部の緊張を緩めるというのは大事になります。
後頭部の緊張を緩める、はいはい、
でその後頭部というのは首肩背中の筋肉の始まりのところなので、肩こりある人はそっち解消したりとか、後頭部を温めていただいたりというのが非常に大事になります、
ね、首を温めるっていうのもすごい大事なんですか、はい、
そうですね。なのでホットタオルのお話させていただきましたけども、目とか首じゃなくて後頭部を温めるというのもいいと思います。
温まるだけでちょっと眠くなりますしね。
そうですね。
じゃあ寝る前にちょっと温めるっていうのはすごい大事なんですね、
はい、あとはその熱を下げると寝つきがしやすくなったりとか睡眠の質が良くなるんですけども、その熱が下がらないのがそもそもできないという方が多いので、その熱っていうのは、1日の中で夕方がピークなんですけども、
はい、
夕方から徐々に、熱がですね、体温がですね下がっていくことで、入眠に入ったり睡眠の質が良くなったりするので、
はい、
適度な運動をしていただいて、汗っていうのは体内の余計な熱を出す働きだったりとか、
はい、
筋肉を使うっていうのは全身の巡りを良くする、
はい、
で、その後汗かいたりしてクールダウンできますので、夕方の時間帯とかできる方はですね、休日だけでも少しウォーキングとかですね、軽い運動をするっていう、適度な運動をするっていうのが大事になります。
先生的にはお風呂のタイミングって本当はいつがいいと思われますか？
は
い
は
い、
理想的には、寝る3時間から90分前ぐらいの間で取られるといいと思いますね。
本当は寝る90分前ぐらいにお風呂に入って温まって、はい、でその熱が冷める感じが入眠がやっぱりいいっていうことですか？
そうですね、そうですね。あれは熱を下げる工夫の一つになりますよね。
そうか。なんかこの入浴のタイミングってね、皆さんこうご飯の前にとかご飯終わってからとかこうありますけど、今先生にお聞きしたかったんですけど、
はい、
本当は理想は90分前ぐらいに入って温まって、
そうですね、その体温調整が苦手な方は90分前ありだと思いますね。で、まあ夕方からその熱を下げるために、はい、まあ、夕方、まあ、お仕事終わりに入りたいよという人も、まあ、悪くはないと思います、はい、
ご自身のその熱のその下げ方によってちょっと工夫した方がいいんですかね。
そうですね、普段施術してる患者様とかはこの体質でこういう形だとこの時間に入るのはおすすめですよとかよく話をするんですけども、
そういうのはやっぱり体を見てお分かりになるっていうことなんですね、
は
い、
普段のお話をしながら、あ、こういう生活スタイルかというところを把握しながらですね、その一人一人に合わせてセルフケアとか施術の内容を変えるっていうのも東洋医学の特徴だと思います。
はい、他に不眠でありますか？
そうですね、あとは手軽なのはへそを温めるってところですね。
へそ、
はい、もう疲れて本当動けないよ、動けない中でもおへそを温めないといけないというのが気がついたという人は、温かい手で、おへそを温めていただいたり、ちょっと準備ができる人はですね、まあ、冬だったら、やけどしない、厚地の上からカイロを貼ったりとか、お湯を入れたペットボトルをちょっとお腹、おへそに温めるというのが、おへそは芯血っていうですね、ツボがありますので、陽気がお腹に集まることで、寝つきが良くなる、睡眠がの質が良くなるよという東洋医学の考え方がありますね。
なるほど。でもおへそ温めるのはすごい簡単そうですね、まあ、体の真ん中だ、自分でねパッとできますもんね。
そうですね、私もこれはよくやります。
あったかいペットボトルとかでもいいんですね、とりあえずこう温まるみたいな感じですか、
はい、おへそ温めようっていうのを寝る前にできるとすごくいいと思います、
うんうんうん、ありがとうございます。次に多かったのが前回もお話しいただいたんですけど、今やっぱり胃もたれとか、
はい、
ちょっとこの多分お正月の疲れかなっていう感じはあると思うんですけど、年末年始の。
そうですね、
何かこの消化にいいようなツボとか何か先生教えていただけますか？
はい、これも前回、お伝えさせていただいた合谷っていうのも一つおすすめなツボです、
はい、親指と人差し指の間ですよね、
はい、水かき部分ですね、
うんうんうん、
あとは、中間というツボがですね、溝落ちとおへそのちょうど間の部分、
はい、
まあ、胃の高さの部分なんですけども、ここを温めると非常にいいですね。
これもやっぱり胃のこうもたれとか、
はい、
ちょっと胃が痛いみたいな時も温めるといいんですね。
そうですね、
うんうん、
なので本当に胃腸が弱いといろんな不調が出てしまうので、 内臓のバランスの本当に中心の部分なので、ここは大事にしたい部分だと思います。
で
その便秘とか下痢とかっていうのは、胃腸の乱れてるサインの一つですので、
便秘と、ね、はい、下痢も次に実は多いんです。
そうです、あ、なるほどなるほど、そうなんですよ。なんでそういうサインも、ほっとかずに、気にしてあげてですね、いいセルフケアを取り入れるっていうのが大事になりますね。
そっか、結局消化が良くないから便秘下痢になるわけですもんね。
はい、そうなんですよ。
最初に胃を、まあ、そうやってケアして、
はい、
で具体的にその、まあ、便秘だったり下痢だったりっていうその腸の方の何か、先生、じゃあセルフケアってありますか？
そうですね、朝の軽いストレッチとか、やっぱり散歩、散歩はおすすめですね。下半身の血流というのは胃腸の巡りとすごく密接に関係があるので、
はい、
運動、軽い運動、筋肉、下半身の筋肉を動かすというのは大事になります。
朝の散歩やっぱり朝がいい、はい、朝というかこう早めのこう散歩の方がやっぱりいいですか？夜より。
できればそうですね。
できればそうですよね、
はい、夜になってしまうと、うん、本当はクールダウンしたい時間帯、副交感神経を優位にしたい時間帯なので、まあ、朝が難しかったら日中ですね、運動とか軽い、まあ、最悪その忙しい方っていうのは、うん、ちょっとかかと上げとかですね、うん、30秒ぐらいかかと 1-2 ってあげるのも運動の一つですので、それもしっかり自分の余力を考えてですね、どの度合いをの運動をやろうかっていうのを設定していただけるといいと思います。
確かに朝散歩できないけど、このかかと上げはちょっと起きてすぐちょっとこうやるとかいいですね。
そうですね、なので通勤で、歩く方はそれだけでも運動にはなっていると思いますね。
はい、理想はね、一駅ちょっと歩くとか、まあ、行ってみただけですけど。
できれば、できたら素晴らしいですね。
そうですね、はい、で、ここまではいくつかの質問をまとめて、不調への対策を入れ込んでお話ししていただいたんですけれども、一つだけ個別にお聞きしたいものがありまして、よろしいでしょうか？
はい、
で、それでは読ませていただきますね。毎年夏が来ると思うと怖くなるほど暑さに弱くなってきているのですが、猛暑が続く日本の夏を熱中症にならずに乗り越えられる体づくりを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、とのことなんですけれども、
最近本当夏が厳しいですもんね。
はい、ちょっと胃もたれとかのご質問も多かったんですけれども、うん、はい、この方がね、もうこの寒い時期に熱中症のケアを知りたいということだったんですけど、うん、確かにでも東洋医学って予防で、
はい、
あとその体作りっていうのがすごい大事になるので、今やれることとかがあったらお伺いしたいなと思っておりまして、
うん、すごく意識が高い方ですよね。
はい、
でも本当準備っていうのが大事になるので、
はい、
まあ、今年もいつから暑くなるのか、
はい、去年もゴールデンウィークくらいの時はもう暑かったですものね。
そうですね、一昨年なんて確か2月ぐらいにも30度超えたので、
うん、いや、そうでしたっけ、はい、
本当に異常気象だからこその質問だと思います。
そうですね、あと体作りって本当にこの冬の間がこうまた夏をね制するっていうところもあるので、これは東洋医学ならではだと思うので、
はい、
先生が今今年の日本の夏の
そうですね
ケアを、
かしこまりました。
はい、
熱中症はですね、まあ本当にシンプルに体力がないといけませんよね。
はい、
あとは、熱を発散する機能が正しく働いてないといけないので、
はい、
まず体力というところですね。先ほどお話ししたやっぱり胃が内臓の中心で、内臓と脳と自律神経では密接に関係があるので、
はい、
まずですね、胃もたれとか、下痢便秘とか、胸焼けとか、あとはベロですね、
はい、
の苔が白っぽくベターっとしてるとか、あとはですね、舌の縁がですね、歯形がついてるとか、そういうの全部胃の不調の小さなサインですので、あと口内とかもそうですね、
はいはい、
そういうのもですね、ある方はまず胃腸を今の段階から整えていただきたいんですよね。
舌ってこうベロを出したら、
はい、
苔ちょっとわかると思うんですけど、
はい、
2つ目におっしゃった歯形がついてるってどういうことですか？
むくんでることになるんですけども、むくみっていうのは胃腸の不調のサインなので、
はい、
で、胃腸とですね、 舌っていうのは粘膜でつながってるんですよ。なので、口周りというのは胃腸の際に出やすいので、
はい、
口角炎とかもそうですね。そういうのがあるときは、まあ、まずその胃を整えようとかして考えていただいてですね、冷たいものをガブガブ飲みすぎないとか、そういうところから気をつけていただきたいなと思います。
とにかくその熱中症でその時はレモン水とか、ね、飲むにしても、その前にやっぱり体力をつけておくっていうのがすごく大事 で、
はい、その
体力はやっぱり胃をちゃんと整えておくことが大事っていうことですね、は
い、で冷やさないってことが大事になりますね。
冷やさない、まあ、今ね皆さんどちらかというとこの飲み物とかもあったかいのとってますけど、うんうん、だんだんとね暖かくなるとね冷たいもの飲みたくなってするけども、そこちょっと
そうなんですよ。あと更年期の方っていうのはどうしてもあの上半身の熱がですね目立ってしまうので、はい、私暑がりだわ冷たいもの飲みたいって言ってですね、もう極端に言うと冬でも氷をガリガリ食べてしまう人とかもいらっしゃるので、この機会に気をつけていただきたいなと思います。
確かに私の友人でもいますね、こうどうしてもホットフラッシュっぽくなってるから、はい、マフラーとか巻けないとか、こう首をすごい開けてるとか、
うんうんうん、
結構そういうのはどうしてもその症状だからそうだけれども、はい、過ぎないようにした方がいいってことですよね。
そうなんですよね、
バランス
ですけど足を温めていただいたけど、うんうんうん、本当その人によってちょっとセルフケアは少しずつ変わってくるんですけども、
うんうん、
まずは一応整えて、あの普段の食べる食事とかすごい気をつけてる方っていうのも現代人の方すごい多いなっていう印象はあるんですけども、まず胃の消化して吸収するっていう働きが弱まってると、ちょっとお金かけていい食材を集めて食べてもそれが流れていっちゃうので、あの下して流してしまったりとか、うん、下痢とかでもそうですけども
全然栄養が取れてないっていう状況ですもんね、
は
い、
なので胃のところをしっかりとして、で血流になるその材料ですねしっかり吸収できる、でそこから巡りに入るので、そこから巡りっていうのは呼吸とか運動なので、うん、姿勢とか、軽い運動とかするというところにつながりますね。
先生がずっとね今回あのお話しいただいたことすべてですよね。
はい、
はい、
全て、関わってるお話になります。
ありがとうございました、
はい、
あのじゃあ次回も引き続きあの不調別の先生にこんな風にセルフケアを教えていただきたいと思います、
はい、
先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
森田亮介でした。
森田先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。